皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-50-3561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢の有機農業について学ぼうです。サンセットマルシェでおなじみの相原農場さんは、有機野菜の販売、消費者との交流、研修生の受け入れなどを通じて、有機農業と地産地消の魅力を市民に向けて発信しています。なぜ有機農業なのかを熱く語っていただきます。講師は相原農場、相原茂幸さんです。今週は第6回、有機稲作1をお送りします。
こんにちは。藤沢の有機農業について学ぼう。今日は第6回有機稲作1についてお話ししています。農薬と化学肥料に頼らないお米作りのポイントはいくつかありますが、その一つに苗作りが挙げられます。よく苗半作という言葉がありますが、良い苗が作れれば半分は収穫できたものと同じという意味合いがあります。稲の一生を人間に例えると、苗の時期は赤ちゃんまたは幼児といったところでしょうか。実はその苗の中でも、乳病、稚病、中病、性病というように、成長過程によって呼び方が変わってきます。有機稲作ではどのような苗を植えるかで、除草や浴槽、これは草を抑えるということで、浴槽という言葉なんですけども、その手段が変わります。苗の説明をしていきます。乳病とは、葉数が 0.8 から 1.5、 まだ1枚半といったところまでの小さい苗のことです。稚病は葉数が 2.1 から 2.5、一般的には2枚半。これは機械植えでよく行われるマット育苗で使われる苗です。中病は葉数が 3.5 から 4.0。 ここまで来るとボリュームがかなり多くなってくるんですけども、種をまく密度的には稚病で苗作りをするよりも薄まきで種をまきます。性病となると葉数が 4.0 から 5.0、 一般的に稲の生育の中で葉っぱが 4.5 枚ぐらいから分月といって、株が分かれてくる成長に変わっていきます。ですから性病苗というのは、もう分月が始まりかけた苗のことを言います。このような性病を使って田植えを行うと、とても良い点があるわけですね。でそれが何かというと、機械的にはポット苗というやり方で育苗していきます。稚病、中病ではマット苗、30cm×60cm の育苗箱に、稚病でしたら 200g ぐらい、中病でしたら 90g から 100g ぐらいの種もみをまいて、マット状に根っこが絡まり合い、それを田植え機に装着して機械で植えていくやり方です。性病苗はセルトレーみたいな288箇所穴が開いている育苗箱の一つに、2粒から3粒の種をまきます。マット育苗の稚病や中病が田植えの時に 根っこを引きちぎって植えていくのに対して、性病のポット苗は根っこを傷めずに田植えできるのが特徴です。それによって除草や浴槽のやり方が大きく変わってきます。一番良いのは性病苗なんですけども、どんなやり方にも対応できるやりやすい苗です。例えば田植えしてから稲が活着といって根付くまでの期間を比べてみると、性病ポット苗ではだいたい田植えから5日後ぐらいにはもう根っこが活着します。活着すると田んぼの水を深くしたり、アイガモを入れたり、あるいはチェーンを引っ張ったり、いろいろな浴槽除草対策が講じることができるんです。治病中病ですと活着までに10日から2週間ぐらいかかってしまうので、その間もしアイガモを入れてしまうと全部踏み倒されてしまったり、チェーン除草でチェーンを引っ張るとせっかく植えた稲が抜けてしまったり、いろいろ結果部が生じてその後の処理が大変になってしまいます。本来有機稲作ではポット苗、性病ポット苗が一番有効な手段なんですけども、この技術が世に出始めたのがまだそれほど長くないんですね。私が就農した1991年にはこのようなやり方はごくごく少数の間でしか広まっていませんでした。実際に田植え機を変えたり育苗箱を変えたりすると数百万円かかってしまいます。もともとお米作りというのは農家の中でも赤字部門でありますので、お米作りに関する機械を購入するのには農家としては大きな決断が迫られます。現実的には実際に今使っている機械を大事に使い、できるだけ長く使うことで出費を防ぐというのが現状です。相原農場でもポット苗育苗、そしてポット苗の田植え機、そういった稲作をやりたい思いはありましたが、今ある手持ちの機械でできる範囲のことをやろうということで有機稲作を実践してきました。苗を作る上でもう一つポイントがあります。それはプール育苗という手法です。ご存知の通りお米作りは水を張った田んぼという場所で行われますね。田んぼにはふんだんに水があるので、畑で育つ植物と違って水の中でも根っこが伸びやすい、そして水の中で伸びた根っこも酸素の吸収が必要になってくるので、空気中よりも圧倒的に少ない水中の酸素を取り込めるような特殊な根っこが必要になってきます。ですが苗作りの時は畑のような場所で水をまいて育苗していくので、根っこの性質は畑の根っこと同じような形なんですね。これが田んぼに植わると水の根っこが伸びてくるんです。畑の根っこと水の根っこ、この違いが田植えのタイミングでその後の浴槽技術、除草技術を有効に行うポイントになってきます。できるだけ早く活着させるために相原農場ではプール育苗をしているわけです。育苗の段階から畑の根っこではなく水の根っこを作るためです。水の中で育った根っこは田植え後ストレスを感じることなくそのまま伸びていきます。そうすることで活着も早まり、いろいろな浴槽対策、除草対策を講じることができるんです。苗作りの話を先にしてしまいましたが、その苗を作る上で前段階として大事な作業もあります。種もみの準備です。種もみは毎年自分が栽培した田んぼから採取するわけなんですけども、その種もみを田植え前に塩水栓といって塩水に浮かせます。塩水が用いられる理由は 普通の水ですと比重が1ということで浮力があまり生じません。塩水にすることで浮力を高めて充実していない軽い種もみを浮かせて取り除くという目的があります。実際に数字で言うと比重は 1.13、 70リットルの水にだいたい5キロから8キロぐらい塩を溶かすとそのような比重になってきます。詳しく比重を知りたい場合には比重計という道具を使うんですけども、それがない場合、新鮮な生卵を用いることでもおおよその比重を揃えることができます。新鮮な卵を塩水に浮かせた時にどのように浮くか、普通の何も混ざってない水に卵を入れるとだいたい縦に浮きます。ですが塩水を入れてどんどんどんどん浮力を強めていくと縦に浮いた卵がだんだん横向きになってくるんですね。で、1個だけだと卵自体の個体差もあるので正確な比重にたどり着けないので、まあ3つぐらいの卵を入れます。で、そのうちに2つの卵が横に、縦に浮いていたものが横になるぐらいの塩水を投入したところで比重がおおよそ 1.13 になります。比重計という道具がなくても実際に新鮮な生卵を使って比重を測ることはできるんです。これを塩水泉、塩水で選ぶと書いて塩水泉と言います。この塩水泉を行った後に温湯消毒というものも行います。実際には薬剤を使って病気を防ぐっていうこともあるんですけども、有機稲作ですから薬剤は使いません。その代わりにお湯を使うんです。普通のお湯です。温度はだいたい60度、人によっては57度から65度の範囲で温湯消毒をする人もいます。時間は5分から15分、これもまちまちです。相原農場ではだいたいそういった事例の中間をとって60度で7分間種もみをお湯につけて温湯消毒をします。ぐつぐつとたっぷりとお湯を沸かしておいて、それを常にキープしながら62、3度の温度になるように容器にお湯を移していきます。そこに塩水泉が終わった種もみを一気に投入するわけなんですけども、少しずつ、一気といっても少しずつやらないと冷えすぎちゃって温度が一気に下がってしまいます。ですのでだいたい4キロぐらいをネットに入れて、それをいっぺんに2袋、これが相原農場のやり方としては一番無駄なくできる量ですね。で、合わせて8キロのネットに入った種もみを62、3度のお湯に入れた時にだいたい58度ぐらいまで温度が下がります。その下がった分をぐつぐつと沸いたお湯を足して60度にキープします。で、そして7分間、7分経ったら今度は冷水で洗い流して温度を取ります。で、その後に行う処理が今度は浸酒という作業になってきます。これは積算で100になるように管理するわけなんですけども、分かりやすいところでは10度 C で10日間です。 10×10 で100になります。温度と日にちをかけて100になるように水につけるんですね。これは何のためにやるかというと、発芽を揃えるためです。もともと自然の種もみは休眠といって一斉に発芽をしないような仕組みがあります。これは例えば近年よく感じる異常気象なんですけども、全部がいっぺんに発芽してしまってその後異常気象が起こった時に 100% 発芽してしまうと、もうそこで種の保存が止まってしまいます。ですが休眠というシステムがあることでばらけて発芽する。最初の発芽でもし異常気象にあって全滅してしまったとしても、休眠していた種もみが次のタイミングで発芽すれば その命は次につながっていくことができるんですね。自然界の植物にはそういった仕組みがしっかりと組み込まれていて、稲も同じです。ですがその休眠というのは、栽培ということに関して言うと発芽が揃わなかったりというデメリットになってしまうわけですね。それを無駄なく一斉に発芽させるために新種という最後工程を行います。先ほど10度 C で10日間と言いましたが、これだと冷蔵庫が必要になってきます。相原農場では井戸水がありますので、だいたい井戸水が16度から18度、まあ16度というふうに考えて、1日何回か水をこう交換しながら7日間浸水します。温度が高くてもいいじゃないかと思うかもしれませんが、20度を超えてくると雑菌が繁殖しやすくなってくるので、あまり水温が高いのは望ましくありません。おさらいしますと、塩水栓は充実した種を選ぶ、温湯消毒は病気を予防する、この病気はもみ殻細菌病だったりとか胃もち病、またイネシン殻線虫などの卵も防ぐことができます。そして最後の工程、新種、これは発芽を揃えるために行う工程です。このように選んだ種もみを、最初に話したような育苗を経て田植えをしていくわけなんですが、一見有機稲作の場合除草が大変というイメージが多くの方にあると思います。実際その除草作業は大変だし、草を抑えるための技術もいろいろあるにせよ、やはりタイミングとか効果的に行うための条件っていうのがいろいろあって、その条件に外れたりタイミングを外したりしてしまうと台無しになってしまうこともあります。そうならないために、土台の部分、草が生えにくい田んぼの管理をすることが大前提で必要になってきます。それはどういうことかというと、皆さんお米作りはいつがスタートかお分かりになるでしょうか。人によっては種もみをまいた時がスタート、田植えをした時がスタートと感じる人も多いと思いますが、有機稲作を実践する上で稲作のスタートは稲刈り直後です。稲を刈った後の田んぼを耕運するところが最初のスタートとなってきます。そのタイミングで田んぼを耕運することで稲わらの分解、これは稲のわらっていうのはとても分解しづらいので、春までそのまま残ってしまうとお米に大きな影響を及ぼしてしまうんですね。草も生えやすい環境になってしまう。ですから春の段階までに稲わらをしっかり分解するために、稲刈りが終わった後田んぼにうない込む、これがお米作りのスタート、そして草が生えにくい田んぼの土台作りになってきます。同時に冬の時期には田んぼの問題点の改善を行います。例えば水が平らにたまらなかった時の田んぼの高低差を直していったり、排水が悪いなと思ったらその排水を良くするための工夫をしたり、またあぜが壊れていたらあぜをしっかりまた作り直したり、そのようなお米を作る上での土台作り、これが秋から冬にかけての作業で、この時がお米作りの始まりと言えます。実際に除草や浴槽というものは対処療法、秋の耕運というのは体質改善というふうに言うことができると思います。ここでちょっと話がそれるかもしれませんが、稲作から生み出されるものを考えていただきたいなと思います。もちろんお米というのは主食であるので、玄米で食べる人、白米で食べる人、いろいろいらっしゃると思いますが、主食としてのお米、他には何が生み出されるかというと、まあ白米にした時に出るぬかですね。ぬかはどういった利用ができるか、農業の分野で言えば肥料にすることができます。また米ぬか除草という除草の一つの手法として使うこともできます。食卓で言えばぬか漬けには欠かせませんね。 あともみ殻、もみ殻はもみ殻燻炭として、これは床土に混ぜたり、あるいはもみ殻自体を発酵させる材料と混ぜて肥料にしたり使うことができます。藁ですが、これも稲藁堆肥や肥料、あるいは畑の例えば野菜を植えた株元に敷いていく敷藁、また今回お話しした踏み込み温床を作る時の枠など利用法がいろいろあるわけです。稲作から生み出されるものに何一つ無駄なものがないというのも知っておいていただけたらなというふうに思います。また近年あちこちで集中豪雨が起こっています。大雨が降った時に私たちの生活の場を守ってくれるのも田んぼである。田んぼに水が溜まって湖のようになって町に浸水するのを防いでくれる、そういう場所があるということはとても大事なことだと思っています。ですから田んぼは食料や生産を支えているだけでなく生活を守っているということも言えるのではないでしょうか。これはまあ有機稲作に限らず全ての稲作について言えることです。さらに有機栽培となると化学肥料や農薬を使っていないので環境や生態系も守っているということが付け加えて言えると思います。このようなことを、このようなお米作りを伝えたいという思いから相原農場では湘南学園小学校5年生のお米作りに関わらせていただいています。始まりは2008年でした。今年で17年目です。毎年毎年お米作りという同じことの繰り返しなんですが、その年の気候や関わる人の違いによって内容が全く変わってくるところが面白いところです。実際には子どもたちから教えてもらうこともたくさんあって、この17年の間で私が強く感じたことは、手植えでやる田植えで一番適しているのは小学校5年生の手のサイズということです。大人だとちょっと手が大きすぎたりカッコつけちゃうんですね。深く植えると分月が少なくなって収量が落ちちゃったりする。だけど子どもたちはそういったことは一切お構いなしで、手が小さいのでスイスイと植えていきます。ただ一つ問題は歩くのが大変ということなんですね。ここを何か改善できると子どもたちの田植えというのはものすごい力になってくると思います。そんなような田んぼのお米作りを経験していると、先ほど言った稲作から生み出されるものにプラスしてお米作りを通して人が育つことにもつながっているなというふうに感じることができます。有機農業の良さではないでしょうか。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の有機農業について学ぼう、全8回シリーズをお送りしています。今週は第6回有機稲作1をお送りしました。次回は第7回有機稲作2をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方やもう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階生涯学習総務課まで直接お越しください。また この講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、藤沢の有機農業について学ぼうをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は12月7日土曜日午前10時から正午まで。場所は藤沢市宮原の相原農場。定員は20名。応募締め切りは11月22日金曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせいたします。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。ここで障害学習総務課のご紹介です。障害学習総務課では、藤沢市の障害学習の基本理念である多様な学びと学び合いから地域の人がつながり、藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。障害学習大学事業の放送通信コースでは、レディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動コースでは地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号 0466-503561 障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。